青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは無量山院上院小学寺第34世ご住職の久住智豪さんです。久住さん、徳さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
今日は徳さん、ご住職においでいただきまして、
ね、
不勉強な私にですね、いろいろとお寺のお話をお伺いしたり、はい、就活に関するお話をお伺いしたいと思ってるんですけれども、まずはですね、ご住職のご自身についてちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、はじめまして、小学寺の住職をさせていただいてます、久住と申します。私は今年齢は45歳になります。青森市で生まれまして、青森の高校を卒業した後、はい、京都にあります仏教の大学の仏教大学というところで学ばせていただきまして、その後は我々の浄土宗の本山である知恩院で修行をさせてもらい、その後東京にあります、またこれも本山なんですけども、増上寺でまた修行をさせていただいて、その後は京都に戻りまして、宇治の平等院、十円玉で有名な平等院の方で、7年間、本格的なお坊さんとして、修行というか、お仕事をさせていただきまして、そして11年前になりますけども、はい、青森に戻ってまいりまして、今の小学寺の副住職として勤めることになりまして、今から7年前なんですけども、先代の住職だった父が、突然亡くなるということになりまして、私がそこで急遽住職ということで、今住職を務めさせていただいて7年という、そういう状態であります、
ね。
普段例えば趣味とかですね、はい、何かお持ちなんですか。
そうですね、お坊さん以外のことの趣味はあんまりないんですけども、週に1回か2回はスポーツジムに通わせてもらってまして、
すごい鍛えてらっしゃるんですね。
本当に息抜きで青森市内にボクシングジムがありまして、そこに週に1回2回通わせてもらって、そこでまた楽しく体を動かせてもらってます。
ありがとうございます。じゃあ早速その小学寺さんについてお聞きしたいんですが、まず小学寺さんというと青森市で2番寺ってっていうふうな言い方をするっていうことについてちょっと教えていただきたいのと、あとその小学寺さんの歴史といいますか、教えていただいていいでしょうか。
青森市には本町という町がありまして、そこは昔寺町と呼ばれてまして、大きなお寺が今も4つございまして、その4つのお寺は今から約400年ぐらい前に津軽藩ができまして、青森市がこうでき始めた頃に、その時の開港奉行の役職にあった森山弥七郎さんという方がですね、その大きなお寺を建てることで民衆の信仰の拠り所とする、あるいは昔お寺は役所のような戸籍の管理の役割もありましたので、そういう意味で大きなお寺を4つ建てまして、その4つのお寺のうちの1つが小学寺でありまして、今は青森駅から数えて近い順に1番寺2番寺というようなことで、おそらく昭和になってからだと思うんですけども呼ばれるようになり、小学寺は駅から数えて2番目なので2番寺ということで親しめられて、宗派もですね、1番寺が曹洞宗、2番寺が浄土宗、3番寺が浄土真宗、4番寺が日蓮宗というふうに順番になってまして、
なるほど。
今小学寺さんが浄土宗という話があったんですけれども、その今更なんですけれども、お寺にお伺いした時のその作法とか、なかなかその今更聞けないことがいっぱいありまして、例えばお葬式の時のこう焼香の回数とかその仕草であったりとか、ぜひこの機会に教えていただけたらと思うんですけれども、
我々ねついつい前の日見ながらね、どれが本当なんだろうって本当にいつも思うんですけどね。
はい、
ね
やはりそのお焼香の回数の質問は一番多いと思います、結論から話しますと、1回でいいと思います。
1回なんだ、
はい、それはですね、1回2回3回、どれも間違いではないんですけども、それぞれに、後付けになりますけど、意味は付けられたりもしますけども、お焼香をする本来の意味を考えると、やはり1回でいいと思います、お焼香を何のためにするかというと、亡き方であったりとか、仏様に対して香りの供養をしているわけで、いい香りを捧げるという行為がお焼香ですので、何回もお焼香することで、特にお通夜などはたくさんの方が来られますので、煙だけたくさん出ていい香りが出ないということもありますし、 どまたお焼香を少量するとちゃんといい香りが出るようにできてますので、いい香りを捧げるという意味では心を込めて一度するということでいいと思います。
あ、なるほど。あともう一つ一つ聞きたいんだけども、はい、お焼香する前に、はい、まあ、お寺さんの方がいて、はい、そこに対してこう手を合わせる人とか、はい、お辞儀する人とかいろいろいて、はい、ほとんどの人に手を合わせますよね、
はい、
その辺に関してはどうなんでしょうかね。
これはですね、お坊さんに対しては手を合わせる必要はないと思います。そして礼をしていただくのは、まあ、私の立場から言うのも恐縮なんですけども、お坊さんの前を通るので失礼いたしますという意味で礼をしてくださる方もおられますけども、それは決まりではないので、ただ礼をされた方が綺麗には見えると思います。
あ、なるほど。
そして祭壇に行った時はぜひ祭壇の個人に対しては礼をする、あるいは合唱するということをしてからお焼香をしていただければと思います。
ね、わかりました。ですね、今おっしゃった本来の意味っていうのをね、こう教えていただけてすごく良かったですよね、ありがとうございます。あのお葬式やお墓についてちょっとこう教えていただきたいんですけれども、最近例えばあのお葬式を行わない方とか、あるいはあの散骨をされる方とか、増えてきているようにお聞きするんですけれども、あのご住職のこうお考え、それからまあ現状についてなど教えていただいてもいいでしょうか。
はい、まず現状についてなんですけども、青森市内でだけで言うと、そのいわゆるお葬式をしない火葬だけで済ます直葬というのはそれほどまだ多くはないです。それでも東京の話で言いますと、去年に関しては 20% 以上がもう直葬だったということです。
ご家族に一家族、
その流れっていうのは、まあ、遅かれ青森にも来るなとは思っておりますけども、青森は割とですね、お檀家さんがお寺にちゃんと所属をしてるって方が多いので、お葬式を行わないってことはまだそれほどないですけども、私はお葬式をすることは大切なことだと思っております。なぜかというと、もちろん仏教的な意義からもしっかりと個人をあの世極楽浄土へ送らせていただくという儀式としてのお葬式、もちろん仏教の意味では必要だと思います。またですね、残された家族、儀式を行うことで、やはりその方としっかりとお別れをする時間を持つ、また気持ち的な整理をつけるという意味でも、儀式をしていく中で個人のことをしっかり思って、そしてこれからまた頑張っていかなければという思いになる、そういう意味ではお葬式という儀式をする意味というのは絶対に大切だと思っております。
直葬というのは、
はい、もう完全に火葬場だけでお骨にして終わりということです。
そうなるとちょっと寂しいな。
そうですね、亡くなった方にとっても残されたものにとってもっていうことですよね。なんかその散骨というのも最近その亡くなる前にご本人が希望するっていう、あのことが増えてるっていうのも聞いたことがあるんですけれども、いかがですか。
はい、青森ではまだ散骨っていうのはそれほど多くないですけども、全国的には当然増えてきていることでして、私の考えでは散骨っていうのはあまりいいことではないと思ってます。なぜかというと、散骨をしてしまうとお骨が、まあ、自然に帰るというような考え方なんでしょうけども、お骨がないわけですから、お墓もない、そして残された方がそれに対して手を合わせる機会がなくなるということで、その方を思い出す機会が奪われるということでも良くないですし、またエンディングノートや遺言で散骨をしてくれと本人がおっしゃったとしても、残された子供さんが自分の親のお骨を自然に巻くということに対してやっぱり抵抗感がある方もおられますし、ご本人が希望される子供に迷惑をかけたくないということが、子供にとっては実は迷惑ではなくて送養の機会がなくなってしまう寂しいことであったりもするので、やっぱりしっかりと形あるものに対しても思いを寄せるというのが我々ですから、散骨をせずに何かしらの形で手を合わせる場所に収めるというのがいいと思ってます。子供は親の送養を迷惑だとは考えないと思うんです。
いや、絶対思わないしさ、手合わせたいし、
はい、
なんかその時と場所があることがね、なんか気持ちの安らぎにつながるって、いうことですよね。
あることでね、手合わせる場所があるおかげで、苦労した時ね、辛い時とか、人に言えない話をね、まあ答えてくれないんだけども、
何
も言ってくれないんだけども、言うだけでね、なんかこう 天の声が聞こえてくる感じがする
そうですよね。
そうそうそう、うん、だから次残された子どもたちはね、ちゃんとこううまく手を合わせれるような機会を作ってもらいたいなと思いますね。はい、
先ほどの話からの流れもあるんですが、こうお寺離れとかですね、そういったこともちょっと聞かれるのかなと思うんですが、そういったあたりについても教えていただけますでしょうか。
はい、はい、あの実際こうお寺離れっていうのは、まあ、実感としてはあります。まあ、当然青森市自体の人口も減っていってるってこともあるんでしょうけども、お寺の行事にしても来る方っていうのは、はい、あの少しずつ減っていってるのかなというふうなことは思います。
こうそんな中で、あの松岳寺さんがこう様々なあの、まあ、取り組みといいますか、うん、私たちがこう生きやすい取り組みですよね、されしてくださってるというふうにお聞きしたので、はい、あのそのあたりをぜひご紹介ください。
はい、小学時代はもちろんお檀家さんに対しての行事としまして毎月あるんですけども、はい、あのお檀家さん以外の地域の方に向けましての行事としましては、夜の写経会というのをやってます。毎月第2火曜日の夜に行っております。これはですね、夕方の5時半から8時までお寺を開けてまして、自由にいらしていただきまして、写経のお手本も自由に選んでもらって、そして写経をしていただいて、また6時半からなんですけども、私のミニ説法を15分ほど聞いていただいて、その後はあのそれぞれにあの別の部屋に移動しまして、お茶を飲んだりお菓子を食べたりしてお話ししながら、で自由に解散するというような、そんな行事を月に1回ですけどもやっております。
いいね。
誰でも行けるんですか。
はい、どなたでも来ていただいてますので、30代40代のサラリーマンや OL の方もおられますし、毎回30人から40人ぐらいの方がいらしてくださってます。
その他にも何かいろいろと、
はい、
あとはですね、行われているようですね。
お檀家さん以外の方が来ていただける行事としましては、夏には雅楽の演奏会を毎年行っております。
雅楽、あのショーとか
ヒューって。そして秋には落語会をさせていただいております。どなたでも来ていただける行事としてございますので、特に落語会は今年は11月の10日の金曜日に予定しておりますので、はい、これはどなたでもお越しいただけますので、
11月10日金曜日、
はい、なんかお寺が舞台っていうのがすごくいいですね。
雅楽の演奏会も落語、あのいつも150人以上の方がいらしていただいております。
まあ、いわゆる本堂で、
はい、本堂でさせていただくので、
いいですね。
その詳しい内容は松岳寺のホームページにすべて、はい、書かせていただいてますので、はい、ぜひ青森市松岳寺で検索していただければと思います。
はい、ありがとうございます、ね。最後に私住職にお伺いしたいのが、はい、今よくあのこの番組のテーマでもあるんですけど、就活という言葉について、はい、こうご住職のお考えっていうのをお聞かせいただいてもいいでしょうか。
はい、私は就活という、人生の終わりに対する準備の活動というのは非常にいいことだと思っております。ただですね、今巷に出ている就活本であるとか、あるいは就活カウンセラーとかいう方のおっしゃること、大体ですね、お葬式お墓の準備、あるいは遺言のこと、保険のこととか、そういう生活に関することが多いと思うんですけども、私が僧侶の立場で一言言わせてもらえるならば、本当の就活っていうのは自分自身がこの世の命が終わる時に心安らかに終われるのかなということを準備する活動が就活だと思っております。自分が亡くなった後、地獄のような悪いところに行ってしまうのか、あるいは草葉の陰みたいなところで寂しくいるのか、あるいは風になってその辺をさまよってしまうのかとか、そういうことで不安になると思うんです。自分がどうなっちゃうのかなという。でも就活っていうのはそこの部分をしっかりと心を決めるというか、その受け皿になるのは私は仏教だと思っております。自分が亡くなった後は極楽浄土といういい世界へ連れて行っていただき、またそこで待っているこの世で縁のあった家族、あるいは友人に会える、その方々が待ってくれてる場所に行ける、そういうことを心を定めることで死に対する恐怖っていうのは和らぐと思いますし、また信仰というのが生まれてくると思ってますので、就活というのは自分自身の心を定める活動としては、心が大事だと思っております。
心の就活です ね、 ね、はい、ありがとうございます、う
ん、いや住職さんのね今日の話とっても良かった、うんうん、自分の人生を振り返り、そして今がありこれからどうしようかということをもう一回考える、うん、いい機会だと思います。勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの最近は本当にお寺離れとか宗教離れっていうことがあると思うんですけども、私自身はこの仏教という教えに非常に救われたという経験がございます。7年前にですね、自分の父でもある先代の住職が突然亡くなるというようなことがありまして、私自身本当に悲しみのどん底にありましたけども、そこでやっぱり助けられたのが仏教の教えでありました。特に仏教の中でも浄土宗の教えは、南無阿弥陀仏と唱えることで阿弥陀様という仏様が極楽浄土というとてもいい世界へ必ず連れて行ってくださる、そしてそこで待っている大切な方と必ずまた再会ができるというのが仏教の教えでありまして、親父とはこの世で別れてしまいましたけども、極楽浄土でこれから自分の姿を見てくれてるんだなと、またいずれ極楽で会った時に親父に対してどういう顔で会えるのかなと思った時に、やっぱりそこそこ頑張ったなと迎えられるような生き方をしなきゃいけないなと思いましたし、またいつか会えるんだからこの世で頑張んなきゃなという思いにもなりましたので、そういう意味でもとても仏教に救われたということがありまして、今もそれが自分のお坊さんとしてのこうモチベーションにもなってると思ってますので、ぜひこの仏教という教えを皆様にも広めたいと考えております、う
んね、はい、はい、今日は無量山院上院松岳寺第34世ご住職の久住智豪さんにお話を伺いました。久住ご住職、そして徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。